SBS Audio is supported by advertising.
お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
日本とオーストラリアのサッカーについてとことん語るポッドキャスト、日語サッカーの架け橋、SBS 日本語放送の大場由美です。
九州男児こと寺本隆夫です。
とうとう最終回となってしまいました。
なってしまいましたね。すごく悲しいとリスナーの皆さんは思っていると僕は信じています。まだまだ続きたいのですが、もうすぐワールドカップが始まるということなので、それも楽しみにしたいと思います。
今回は最終回ということで、高尾さんにとってセカンドホームのようなサッカースクール、メイト FC を取り上げたいと思います。
メイト FC は僕とサッカー元日本代表田代雄三さんと一緒に立ち上げました。現在3歳から12歳までを指導しています。僕はオーストラリアでもう約7年ぐらいコーチングをしています。オーストラリアの指導のいいところ、そして日本のいいところをミックスしながら子どもたちに教えています。
そして今回は実際にマイクを持って生徒や保護者の方にお話を聞いたので、まずはそちらから聞いてみてください。
僕の名前はジョー、7歳。めっちゃサッカーやってる。ポジションはないけど、僕の一番好きなポジションはストライカー。
ここでサッカーしてて楽しいですか？
うん。だって一人でやってもできるけど、みんなでやったらディフェンダーでできるから。
川本亮です。8歳です。僕が好きなのは、こう、シュートとかそういうところなんだけど、でも僕が上手だと思うのは守る方かな。
そしてメイト FC ではサッカーを学ぶことだけでなく、多くの子どもが日本語に触れ、日本語を学ぶため通っています。センターバックのポジションが好きと話してくれるマヌ君やセナ君もその一人です。
マヌ、 and I'm 10 years old because I hear coaches and kids speaking Japanese and I kind of learn from thatI like playing centre mid. Because you can go anywhere, you can defend and you can also go up.
My name is Shana Colley. I'm 10 years old and I come to Meta C every Friday to join my friends. I like playing centre mid as well. You can always move around the pitch. Not exactly wherever you want, but you could like control the game and take most of the space.
And here you learn football in Japanese. And how is that?
I somewhat understand Japanese because my mum's Japanese. But my intention is to learn some Japanese and also obviously some soccer during training. And it's really helpful when they provide words that can help meunderstand better in Japanese.
保護者の方にもお話を聞いてみました。たくさんオーストラリアにはサッカークラブがあるんですけど、なぜここを選ばれましたか？
そうですね、メイト FC、 やっぱり日本人の方がこう立ち上げているクラブということで、オーストラリアのサッカーっていろんな国のいろんな民族の方々がこう織りなして作ってきたっていう文化があると思うんですけど、そこにこう日本人のこうバックグラウンドっていうのが一つクラブとして入ってこようとしてるっていうところに非常に共感して子供を連れてきた次第です。普段の生活がどうしても英語の方が多いんで、こういった日本の方がやってるクラブ来て日本語で話すっていうのも彼にとってはとってもいい刺激になってるかなと思います。
そして多くの子どもたちにとっては日本のルーツとつながりを持てる場であると保護者の方は語ります。 What does it mean for your son to be able to play football with other Japanese kids?
Yeah, look, it's really great because he was born there, so most of his life, he's 7 now, so the first 5 years were in Japan, so it keeps that connection. Even though we're in Australia, we still have, he's half Japanese, so it's a wonderful, it embraces both of what he is. He's Australian and he's Japanese, and living in Australia, he still gets to play with Japanese people and be part of that culture as well. So it's just a really beautiful opportunity.
いや、いいですね。マイクを向けられたキッズたちがいつもとは違う表情でとても良かったです。僕個人としては心の中で頑張れ頑張れを何回も繰り返していました。次はサッカー元日本代表でもありメイテ FC の代表田代雄三コーチです。雄三さんは2003年から大分トリニータでプレーして2016年まで J リーグでプレーしていたんですけど、その後にオーストラリア来合したきっかけは何だったんですか？
まあ来合したきっかけは30歳を超えたぐらいに、まあこのままサッカー選手終わったら他の J リーガーと一緒だなっていう気持ちがあって、まあ英語圏で、まあ他の選手が経験してないことを経験して、まあ自分の強みを見つけていきたいなっていうところから、まあ最初アメリカにチャレンジして、で、アメリカはちょっとダメだったんですけど、一回 J に戻って、まあその後探っていたらオーストラリアから話が来て、で、オーストラリアに来ることに決めて、で、家族で移住してきました。ACL でアジアンチャンピオンズリーグっていうやつで、鹿島の時なんですけど、1回目が2008年かながアデレードで、で、2回目が2011年にシドニーに来たんですよ。で、その時に、あ、オーストラリアってすごくいい国だなって感じたのと、まあ人も温かい印象があって、で、まあオーストラリアいつか、まあ旅行行きたいなとかも思ったり、で、そこからたまたまオファーが来たのが、まあウロンゴンの地域で、で、その時、鹿島の時にタロンガズーにみんなで行ったりしたんですけど、まあまさかそのタロンガズーのすぐ近くに10年後に住むことになるとは思ってませんでしたね。
実際、オーストラリア人とオーストラリアのサッカー選手としてプレーして、J リーグとオーストラリアのサッカーの違いってどんなのがありますか？
まあみんなが思うことだと思うんですけど、オーストラリアサッカーはやっぱりフィジカル。サポーターの方もそれをこう求めていたりするんで、体と体がぶつかり合ったらやっぱりすごい盛り上がるし。でも日本の場合はやっぱり上手いプレーだったり、組織的なプレーだったり、まあクイックが早いとか、まあ技術がしっかりしてるっていうのが日本の特徴なんで、まあそのイメージのまんまだったなと思いますね。
こちらでプレーして、ご自身どういった強みを発見することができましたか？
日本人としてのその技術、まあ逆に僕そこの部分があまり足りてなかったんですけど、日本では。けどこっちに来たらかなり上手い部類に入ることができ、で、なおかつそのフィジカルが僕強い方だったんですけど、海外の選手とやってもそんな違和感なくやれてるなっていう感覚があってこっちに来て、で、基本的にまあその感覚は変わらずに、まあやっぱ強い選手はもちろん強いですけど、まあ日本でもその強い選手は強いから、結局は自分の強みを発揮できれば、まあ全然通用するなっていう、まあ印象で、プレーしてましたね。
雄三さんから見て、オーストラリアサッカーのここを変えたらもっと全体的なレベルが上がるんじゃないかなっていうのは。
もうまさに、やっぱりメイテ FC で、僕らがやりたいことっていうのを、高尾コーチとも話してるんですけど、基礎的なことを、その要は退屈なトレーニングがやっぱオーストラリア人やっぱできなくて、いつもこうゲームで楽しくサッカーをしようっていうのはもちろんいいんですけど、やっぱり基礎技術っていうのがすごくこう低いというかできてなくて、日本人ってやっぱそこからスタートするから、技術的なベースが整った上で、まあゲームに入っていくので、まあ変なミスとかがないんですけど、こっちはゲームで養った能力が長けてて、逆に基礎練を一緒にやったら、こんなに蹴れないのっていう選手が結構いるんで、まあそれがアカデミーから、まあ大人まで統一できてないというか、そういうトレーニングをあまり、まあ見てきたこともないですし、今、基礎的なことをやり出してるところは結構、なんか見て、ああ、なんかいいところをトライしてるなっていうのは感じるんですけど、まあ全体的に見たら、やっぱり、こう練習のメニューとか、まあ、レベルとかは、まあ、日本に比べたら、はるかに劣っているのかなっていう印象ですね。
雄三さんが日本代表まで上り詰めたんですけど、小さい頃どんな練習をしていました？
まあ、小さい頃は、クラブでは基礎的な練習をやらせてもらってて、遊びでゲームとか、お兄ちゃんたちと一緒にやってたので、まあ、それも大きいかもしれないです。お兄ちゃん、三つ上四つ上なんですけど、毎日公園に行って、その三つ上四つ上と練習していたのが僕にとって良かったのかな と思います。
その技術的なこと以外に、雄三さんが子供たちに教えたいことって他に何かありますか？
まあ僕自身がプロになれたこと、なれた理由は、やっぱ強みを持っていたことなんで、で、なかなか自分のいいところって自分で気づかないもんで、正直僕も大学になるまで自分の強みあまり分かってなくて、基本的にやっぱ上手くなりたいし、すべてが、みんなより勝ってないとプロになれないと思ってたんですけど、まあ大学になって、まあその恩師、まあ大学の先生が、いや、雄三の強さはこれだと、とかいいところはこれだと、もう断言されて、それを伸ばせってひたすら言われたんですよ。で、それを意識しだした時に、あ、なんかここって自分の特徴だなって思うようになり、そこだけは絶対負けないっていう気持ちが芽生え、まあ、その意識で大学1年生からそこをひたすら伸ばし続けたっていう印象ですね。
それはやはりヘディングですか？
そうですね。もう空中戦、ヘディングもだし、まあ、空中戦でどうボールを自分のものにするかとかを常に考えながら、いかにその制空権を取れるかっていうことを意識したトレーニングだったり、試合の自分の強みの出す場所とか、こういうところにポジション取ったら勝ちやすいとかっていうのを考えながら常にやり出したのが大学の頃なんで、まあ小さいね、頃からもっとこう自分の特徴とかを磨いていけるようなことを気づけたら、またなんか僕自身にももうちょっとこう世界が広げれたのかなとも思いますし、それを気づかずにサッカーをやめていく子っていうのが結構いると思うので、まあ、なるべくこう、まあ、いろんなプレーをしてもらった上で、あ、この子ってこういう特徴結構伸ばしていった方がいいなっていうのを、まあ、いっぱい見つけてあげれたらいいな、とは思います。
強みって大切ですね。
強みが一番大切だなって僕は、何でもいいんですけど、正直。負けない、このメンタルとか、誰にも負けたくないっていう気持ちとか、まあ、それが違った方向に行ったらダメですけど、それがこう、やっぱ活力になるような子は絶対伸びるなと思うし、まあ、いろんな意味で、まあ、身体的な特徴もそうだし、まあ、こうメンタル的なそういう特徴もプロになるには重要だなってすごく、まあ、プロになってからなおさら思うようになりましたね。
雄三さんは何歳ぐらいにプロ意識されるようになったんですか？
高校2年ぐらいですね。高校2年生ぐらいの時に、そのアビスパ福岡というチーム、まあ、僕福岡だったんで、の練習に参加させていただいたんですけど、その時に自分がどの立ち位置にいるかっていうのを気づけたというか、はっきりこう自分が夢ではなく目標に切り替わった瞬間でしたね。
僕は雄三さんと出会ってすごく印象に残った言葉の一つとして、プロは誰にでもなれるよっていうすごく重い言葉だったんですよね。言葉の経緯っていうのはちょっと教えていただけますでしょうか？もちろんいろんな壁を乗り越えてたと思うんですけど、そこら辺を少し聞きたいですね。
サッカーやってて、なんかこう身体能力とかが、もし低かったとしても、自分の考え方次第では、まあ、プロになれるっていう意味で言ったんで、まあ、もちろん身体能力がもうどうしてもやっぱ低くて、足も遅くて、で、まあ、ボールの球技も苦手で、っていう子はやっぱちょっと難しいとは思うんですけど、ある程度、まあ、そこそこできるよっていう子だったら、本当に J3 とかなら、誰にでもなれるんじゃないかって僕は思います。経緯は、もうまさに特徴ですね。特徴って作れるから、特に周りを見るとか、プレッシャーをかける速度とか、切り替えるこのメンタルの部分とか、っていうのは自分の意識で決まるものだから、そこってめちゃくちゃやっぱりプロの中で重要で、いや、この選手の寄せめちゃくちゃ速いみたいな、足速くなくてもですね。足速くない選手の方が逆にそこが研ぎ澄まされてるんですよね。で、それをやっぱプロになって、なんか足元とか全然上手くない選手でも、プロになってる選手結構いるんで、でも何がすごいっていうのがもう明確なんですよね。だから僕はなんかその、誰でもなれるっていうのはちょっと大げさかもしんないですけど、けどサッカーある程度何できるというか、まあ好きでできる子たちだったら、本当に全然夢じゃない。もちろんやらなきゃいけないことはめちゃくちゃありますけど、だからもう一回生まれ変わったら、まあ、プロなれる自信ありますね、正直。サッカー選手。
いや、そういう話を聞くと子供たちは絶対ね、嬉しいと思うし、本当に。逆にオーストラリアサッカーで日本人選手に伝えたいこととかありますか？
いい意味で染まらないことかなって僕は思います。これ多分何でもそうだと思うんですけど、染まると見せかけて染まらない方がいい。言ったら、結構、ルーズなところ多かったりするじゃないですか、オーストラリアって。まあ練習もそんなにね、まあ、この下のリーグとかだったらあんましないし、こう自分のペースを守るというか、 特にサッカーで意識してたのは、僕めちゃくちゃこう謙虚だから、ゆうぞういつも謙虚だなってずーっと言われてたんですよ。でもこっちってもっとこう自己アピールした方がいいみたいな感じで言うじゃないですか。で、まあもちろん言いたいことは言いますけど、でも僕的には日本でもこのやり方だったから、結局周りをいかに気持ちよくプレーさせて僕にパスさせるかっていうのが僕の中のこう要は成功法というか。なので、ゆうぞうはなんかいつも何パス出して、絶対ナイスパスって僕言うんですよ。ナイスパスした人には。僕が決めれなかったらもちろん謝るし。ごめんね、いいパスくれたのに、ああいうのを本当に、あのタイミングでっていうのを、こう、ずーっと心がけて。で、点入れたらもちろんそのアシストした選手に、まあ、感謝の気持ちをいつも伝えて。なんかこう、変な風に染まらないように、あ、俺海外に来たからちょっとその外国人っぽくやろうみたいなのは逆に僕にとっては良くないと思ったので、自分のペースでやること、真面目にやるっていうんですかね。まあ、仕事とかも、こっち結構適当な人多いじゃないですか。まあ、アルバイトとかでも。普通にやるだけで、日本人ってやっぱり重宝されるわけじゃないですか。で、その中で、あ、王子、あの王子、ちょっと休んでるから、俺も休もうってなったら、結局、日本人の良さなくなっちゃうじゃないですか。そういうところは当たり前に、自分のペースで、ちゃんと言われたことはもちろんやるし、日本でやってきたことは、こっちでも当たり前のようにやるし、別に何点数いっぱい取ったからといって偉そうにするんじゃなく、いやもうありがとうっていう気持ちを伝えたら向こうは買ってくれるんで、なんかそれは自分の中で、あ、何でも共通することなんじゃないかなって思ってます。なのでオーストラリアにもし来たとしても変に染まるな。
ゆうぞうさんは JFA の国際委員としても活動されてますけど、立場として今後どのようにオーストラリアと日本のサッカーの交流を深められると考えていらっしゃいますか？
まあ、こっち来てもうすぐ6年になるので、オーストラリアのサッカーもやっぱりよく見てる方なんで、A リーグの試合とかも、あと NPL の、まあ、どのぐらいのレベルだったかっていうのも。で、日本の J リーグの試合も見れるときは見てるし、まあ、なんとなく、あ、こういうところがちょっと変わってきたなっていうのはわかるんですけど、やっぱオーストラリアはどうしても、なんていうんですか、グラスルーツというか、その、アカデミーの制度があんまりしっかりしてないなっていうのはあるので、まあそういうところをこう、まあサッカースクールを通して、少しずつでもそういうなんかチームが増えていくような影響をもたらしたいなっていうのが、まあ一番こう、地に足をつけた活動としてやりたいことで、日本とオーストラリアってその大きく見る中では、やっぱ日本とオーストラリアのそのサッカーでの交流をもっとこう増やしていきたいので、まあそれこそ今月末、その10月末にセントラルコーストマリナーズというチームのアカデミーを日本に連れていくんですけど、まあでそこで鹿島のユースとかと試合させたり、あとまあマリノスのまあちょっとトップチームのメンバー外とか、あのユースのメンバーとか、言ったら日本のトップレベルの選手たちと、オーストラリアで、まあ、プロに本当になりたいってぐらいのレベル、選手たちをこう交流させることによって、多分いろんな思いが出ると思うんですよ。特にオーストラリアの子供たちは。いや、日本ってこんなにレベル高いのっていうのを知ってほしいし、逆に、あの、日本の人たちは、あ、こんな特徴がオーストラリアあるんだっていうのも分かってくれたら嬉しいですし、それをこう地道な活動になるけど、まあ、ちょっとずつこう、日本の良さをこっちに広げたいっていうのと、オーストラリアの良さを日本に広げたいっていう思いはあるので、そういうこう国際交流みたいなことは、こう地道にですけど、やりながら繋げていけたらいいなと。
ワールドカップが近くなってきましたが、ゆうぞうさんは日の丸をつけてプレーした経験があるので、もうシンプルに聞きたいんですけど、日の丸をつけてピッチに立つって、どんな感覚なんですか？
いやー、また僕とか3試合しか出てないから、もう全然ちょっと、ワールドカップ出た選手とかと、まあ、違うと思うし、もうワールドカップは本当に僕にとっても夢だったし、まあ、叶えれなかったんで、正直その場に行くこともできなかったし、その感覚って、ただの代表の選手じゃないんで、特別なものだとは思うんですけど、まあ、最初に試合出た時は、あの、国歌がやっぱ流れるから、まあ、その時に、ああ、やっとここまでたどり着いたっていう気持ちは、こうすごく一番印象に残っ、まあ、試合の印象ってよりその印象が一番あるかもしれないですね。こう、感極まるというか、ああ、やっとここに立てた、スタートラインに立てたっていう気持ち。
伊藤さんから見て、今回のワールドカップは、どういった目線で見ますか？
いや、日本絶対レベル上がってると思うので、まあ決勝トーナメント難しいとは思うけど、初戦さえどうにかなれば、引き分けでもトーナメント行っても面白いんじゃないかなと思いますけどね。ベスト8ぐらいになれる力はあるんじゃないかなと思ってるんで、まあ楽しみですね。
ついに来週に迫りましたワールドカップ、本当に楽しみです。これまでいろんな選手の方、いろんなサッカー関係者に話を聞き、さらに大会が楽しみになってきました。
観戦が本当に楽しみです。 FIFA ワールドカップ2022のオフィシャルブロードキャスターである SBS では全64試合を無料で観戦することができます。オンタイムで見れないという方、またはあの試合をもう一度見たいという方は、好きな時にお手元のデバイスから観戦することができます。また1986年から2018年までの FIFA ワールドカップの名勝負25試合が再放送されるほか、ハイライトやインタビュー、デイリーアップデートなども放送されます。
FIFA ワールドカップカタール大会、いよいよ11月21日に開幕します。頑張れ日本、
頑張れオーストラリア。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、 Spotify などでお楽しみいただけます。